FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
先週に続いて、今週また博士課記念酒造博物館にやってまいりました。というのは前回先週はお酒のできるまでというその一番最初のところ、お米を洗うというかきれいにするというかお酒の材料を作り上げるというか、精米という工程について、詳しくお話を伺いましたし、それに関わる資料のいくつかご紹介させていただきました。その時に展示場の一番奥の部屋へ行きますと全く別の展示がしてあるんですね。で今度はどんな展示かなと思ってみましたらいつものようにたくさん掛け軸とかあるいは色紙とかそういうものが美しいものがいっぱい並んでいてこれは楽しそうやなと思ったんですけどもっと楽しいのはこのテーマですね。それがちょっと面白いなと思いました。また博士課やってまいりました。今回は副館長の男女原さんにお話聞くことになりますが男女原さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。しします
今回の企画展名称は何というんですかね。
月と月の物語という、
ね、
テーマで展示しております。
これチラシで見てね、はい、面白いテーマやなと思って。月と月の物語という月というのはお月さんのこと、はい、
そうですね、お月さんのことでもあり暦のことでも月というのが出てきますね。
面白いですね。1月2月という月、
はい、
これも月と呼ばれる、
はい、
そしてお月さんそのものも月ですわね、
はい、
これなんか深い関係があるんでしょうね。
そうですね、やはり月はですね非常に暦と関係がありまして、
はい、
明治5年に今の暦に変わるんですけれども
今の365日の暦、ね、
はい、
12ヶ月の
新暦に
暦に変わる、
変わるんですけれども、
これが明治5年ですか。
そうですね、明治5年の12月の3日がですね明治6年の1月1日になるという、
そうです、
はい、
12月で、ね、やったのに、
はい、
いきなり1月になっちゃったわけです。
そうですね、
今日からここから1年始まるでという、
はい、
そんな時があったわけです
か。そうですね、で昔の暦のことを旧暦と
言って、言いますね、旧暦旧暦、
はい、
これ何のことかわからんと昔の暦やから旧暦やって言うてるんですけど、
はい、
まあ、それもまあ間違いじゃないでしょうけど深い意味があるんでしょうね。
そうですね、で、まあ、昔の旧暦っていうのは、まあ、お月さんの動きですね、
はい、
まあ、見えないお月さんがだんだんちょっと満ちてきて満月になってでまたこう欠けていくという月の満ち欠けを一周することで、
はい、
まあ、1ヶ月というふうにしていたわけです。
それはそうやけど、明治5年ですか、
はい、
その時に人が思いついたことなんでしょうね。
暦を変えるっていうことですね、うんうんうん、そうですね、暦を変えるっていうのはやはり世界の暦と合わせていこうっていうことで新しい政府になりましたので、
世界の暦はみんなバラバラやったわけ、まあ、そうやけどみんなお月さんには関係してたわけですか。
そうですね、うん、でもその、まあ、日本でその旧暦で使ってたのは、まあ、お月さんの動きで、まあ、それが、うん、まあ、1ヶ月がですね 29.5 日だったんですね。
29.5 日が一月、
はい、
はあ、その代わり毎月 29.5 やったって。
そうですね、でも 29.5 って半日ってちょっとややこしいですので
半日ね、
はい、30日の月と29日の月っていうふうにこう分けたんですね、
えーえーえー、
で30日の月のことを大 大きいの大ですね、
はいはい、
大の月って呼んで、うん、29日の月を小の月っていうのにしたんです。
そうですか、
はい、であの大の月小の月ということで、まあ、30日と29日 の、 あの月を作るんですけれども、それだけでは1年ちょっと足りなくなってくるの で、
そうです、ね、
はい、今12ヶ月が当たり前っていう感覚ですけど、
うん、
その日にちを合わせるために 2,3 年に1回は13ヶ月あるっていうふうにこう、
へ、はい、もう1ヶ月増えるわけです。
そうですね、ウルー月っていうのを設けて13ヶ月あるっていう月を、
はあ、ウルー月、
はい、
ああ、そうですか。今ウルーという言葉が使われるのは、はい、2月の28日が29日になるという、
はいはい、
これ年に1回、そやけどそれは4年に1回ぐらいですかね。
そうですね、
はい、ああ、それがウルー月ということで、
はい、
あのほんまやったら13ヶ月になる。
そうですね、ですのであのそういうあの大の月と小の月の並びというのは今だとまあ31日と30日というふうに決まっていて、
はいはい、
特段あの大ですとか小ですとかそういった言葉は使いませんけれども、はい、その、ま、月の動きで、ま、1ヶ月を決めていた時というのはその大と小もですね毎年毎年並びが変わってくるんですね。
いやややこしいですね。
そうなんですね。で今ですと一つのこう覚え方として、
うんうん、
西向く侍って、
西向く侍言います、
は
い、言います、
はい、
小学校の時に覚えました。
そうですね、はい、あの30日ですとか、まあ、2月は28日ですとか29日ですけれども、これはまあ特別、はい、にしむく、あの2月4月6月にしむく9月の11月をこう侍って
のそうですね、はい、そうですね、はいはい、
で、まあ、西向く侍っていうのが30日、まあ、小の月というふうに考えて、うん、他のあまりの月がまあ大の月ってこう、まあ、固定化されてますけれども、
はいはい、
まあ、昔は固定化はしていなかったので、
なるほど、
はい、大と小の月どちらが今年は何月が大で何月が小の月かというのを知るということはとても大事なことだったんですね。
毎年違うわけ、
はい、
誰かが教えてくれないとわからない。
そうですね。
でそれを知るために暦が作られたわけですか。
そうですね、はい、暦、うん、あの詳しい暦というのはなかなかやはりあのちょっと制限があって、
はい、
あの手に入れることは難しかったんですけれども、
はははは、
まあ、今年があの何月が大で何月が小かっていうのだけはですね、
うん、
分かるようにしようということで、大小暦というそういうあの暦も
大小暦、
はい、生まれたんですね。
あ、まあ、今回あのそういうことを詳しく説明する展示がされているということですけど、はい、博物館の玄関入ったところの、
はい、
まあ、ロビーですね、
はい、
ここにあのガラスケースがありまして、そこに一つ資料が置いてあります、
はい、
これちょっとあの今のお話に関係があるのかなと。
そうですね、これあの引き札という昔の広告なんですね。
引き札、
はい、
お客さんを引っ張るための札ですな。
そうですね、広告ですね。でやはり広告をですねより魅力的にあの貼ってもらおうと思うと便利なカレンダーですね。カレンダーがこう一緒にこう刷り込まれているわけですね。
あ、そうか、これがまあ昔のカレンダーみたいなもんで。
そうですね、
それは毎年毎年作られる、
はい、
でお得意さんなんかに配られる
い、はい、
そういうものなんですな、
はい、でこれは明治26年 の、 あの暦が刷られてまして、
はいはい、
もうすでに今の暦ですね、新しい暦になっているんですけれども、
うんうんうん、
こちらにちょっと拡大がありまして、
拡大してあります
ね、はいはい、
明治26年旧略歴
と
書いてあります、
はい、とあと新略の、まあ、新暦が書いてますよということなんですけど、
あ、両方とも入ってます、
はい、あの月のところに先ほどちょっとお話をした大小っていうのが、
はい、大という月の列がありまして、
はい、
そこにはこれ11月12月3月6月8月10月ですか。
あ、こうそうですね、1月3月5月7月8月、あ、
そうかそうか、
はい、10月12月が大ですね、
はいはいはい、
で小のところはおなじみの2月4月6月、うん、9月11月で、
はははは
にしむく侍。
なるほど、ね、はい、この時に初めてこういうものができたわけですな。
そうですね、あの26年の暦なんですけれども、うん、この新しい暦と旧暦の暦が一緒に
刷り込んである。
刷り込んであって、
はいはい、新旧比較ができるという。
そうですね、うん、あの明治に、あの明治5年にあの暦新しくなっても、はい、やはり皆さん旧暦の中で行事ごとを行ってたりですとか、うん、あのお仕事を行ってきたりしたので、なかなかじゃあ新しい暦になりますよって言っても、新しい暦じゃなくて古い暦もやっぱり欲しいわということで、
そうか、
はい、両方刷り込まれているという暦になります。
これはそうやけど、今となっては珍しいもんですね。
そうですね、
こんな暦を見ることはまずないですから、今ここで展示されている暦が明治26年旧暦として展示されています。一度ご覧になっていただいたら、昔はどんなに暦読むのが難しかったかということがよく分かるなと思うんですけど、で、まあ、あとは あれですか、展示室の中に、
はい、
お月さんのことやらいろいろ展示があるわけですね。
そうですね、
それじゃあそちらちょっと見せていただきましょうかね。
はい、お願いいたします。
まあ、これから一番奥の大きな展示室へ入らせていただきます。でここでずっと掛け軸がたくさん並んでいる、それから手前には色紙もいっぱい並んでいる、はい、まあ、こういうことの中に月というものをいろいろ表現されていると思うんですけど、この月はお月様の月と、
はい、
それから1月2月の月と、
はい、
まあ、その両方が掛け合わされていることがよくあるというふうなことをご説明になるんやと思うんですけど、
はい、
一番とっかかりのところにちょっと変わったものあるなと思ったんですけど、
はい、
将棋の駒のちょっと大型、
はい、
5センチぐらいあるような将棋の駒が立ってるんですけど、
はい、
これは何ですか？
これはですね、大小のその、まあ、今月が大の月なのか小の月なのかというのをですね、お知らせするちょっとこう印物ですね。
まあ、普通の家庭ではええですけど、お商売なんかなさってる方、
はいはい、
今月が大の月か小の月かによって、
はい、
違います。お支払いとか、あるいはお金いただくのの日にちとかいろいろ変わってくるでしょう、
はい、
忘れたらいかんでと、
はい、
いうので、この将棋の駒のようなものの表と裏があるわけですね。
そうですね。
で、今月は大とか今月は小とかいうのが書かれているので、
はい、
表向いてる方がその月やと。
そうですね、
いう印ですか。
はい、お支払いを忘れたら1日違ったら大変な偉いことになりますね。
なるほどね、はい、そういうのでこういうものを実際に使われていたもの。
そうですね、実際にこういったものをですね、まあ、お店なんかに置いて、今月が大ですよ、今月は小ですよというのを分かるようにしていた。
ああ、そうですか、
はい、
ここには月と月の物語のテーマについてもご説明ありまして、先ほど来のお話がここで文章で書かれていますので見ていただいたらよくわかりますが、夜空を見上げると輝く月が、夜の静寂を照らす、あるいは光は美しく時には怪しくもあり、風物や名所、絵画や詩歌、伝説を生み出しましたということで、そのいくつかがここに展示されているということですね。
はい、
この掛け軸がたくさんある中で、
はい、
南條原さんお好きなものといいますか、どんなものが書かれているのかちょっとご説明いただけますか。
そうですね、私が、まあ、調べてそういう意味があったのかというのはですね、うん、実はこの細い掛け軸、
陳列の真ん中辺にあるちょっと細い形の掛け軸、
はい、これは遠いの図、それから月下彼岸の図というセットになっている掛け軸なんですけれども、右側の方がですね、女性がちょっとこう 木槌みたいなのを持って、うん、はい、これはですね、布をこう叩いて柔らかくするという、その遠いという
遠いっていうのは、はい、衣を柔らかくする仕事。
そうですね、絹綿で叩いて柔らかくしているという女性のその秋から冬にかけての夜鍋仕事になるんですけれども、はい、でその左側にですね、月の夜に狩りが飛んでいくという。
ああ、狩りですね、はい、列を作って飛んでます、はい、
はい、そういうあのこの、 あの2つの掛け軸で一つの、 あの作品になっているという。ほうほう、
なんか意味があるんですな。
そうですね、あのこれはですね、やはりあの遠いというとカランコロンカランコロンというふうにちょっとこう寂しい音がするんですね。はい、でこれもあの中国の伝説の中から来ているんですけれども、この逃避をするというこの音はですね、こう帰らない夫を待つ女性の気持ちというふうにもこう言われているんですね。おのおでも絹田というお話がありますけれども、そういうまあ絹田を叩いて、あのその帰らない夫がこのまあ帰ってきてほしいなというその女性の気持ちというのが現れていて、で左の方にあのまあ狩りが飛んでいきますけれども、狩りの頼りですとか狩りの使いというお言葉って聞いたことありますでしょうか。
そうですか。
そういうあの頼り、狩りがあの頼りを、はい、狩りにあの狩りの羽ですとか足にこう頼りを結びつけて、まあ、自分が無事だよですとか、まあ、自分の頼りを届けるという、これもあの中国の、 あのお話の一つなんですけれども、はい、でこのまあ2つの作品を合わせることで、まあ、帰らない夫を案じてこう絹田を打つというそういう寂しい音とですね、まあ、狩りがそういうあの無事を知らせるという便りを運んでくるという、そういったあのことがですね、この掛け軸の中で、
そうですか、
はい、語られているというのがあります。
決して大きくない軸、それこそ15センチぐらいの幅の、はい、2メーターぐらいある軸ですけど、この描かれているものっていうのは本当に素朴に、
はい、
あの静かに描かれているというか、はい、まあ、その中には中国のそういうお話がしっかり書き込まれていると、
はい、
まあ、味わっていただきたい作品ということですね。
そうですね、あの静かな少しまあ寂しい、うんうん、あのお話の作品ではありますけれども、はいはい、味わっていただきたい
人。そのすぐ前に、はい、あのこれは木製ですかね、
はい、
木のお盆ですよね、はい、眼光雲に月の盆と書いてあります。これも古いものですか。
そうですね、ちょっと年代はあの少しあのわからないんですけれども、うんうん、この丸いお盆をですね、あの月に見立てまして、
なるほど、
はい、うんうん、この月のその丸いお盆の中に狩りがあの彫り込まれているという作品
になります。まあ、周りにずっと雲が彫り込まれていますから、
はい、
あのまさに雲に月の盆ですね、
はい、
これ狩りですか。
そうですね、夜にあの渡っていくということで、うん、あのお月さんとその狩り、うんうんうん、あの鳥の狩りはですね、取り合わせにもなっているんですね。
なるほどね、ちょうど上に掲げられている先ほどご紹介をした軸と対、
はい、
になりますな。
そうですね、
うん、あとこの、 あの漆の小さなお盆が並べられてます、
はい、
これ綺麗ですね、は
い、そうですね、あの月をあの漆であの細工をしておりまして、
はい、
ちょっと真ん中 の、 あの丸いあの菓子盆なんですけれども、
はいはいはい、
ちょっと植物と月が取り合わせになっています
。そうですね、これなんか植物のつくしみたいですが、
そうですね、あの実は徳佐という、
あ、徳佐、
はい、
ははは、
あの磨いたりする時の材料になる植物なんですけれども、ええ、うさぎがですね、
はい、
実はあのグイ、このお盆月とこの徳沢の中にあのちょっと隠されていまして、うさぎそのものは描かれてはないんですけれども、
うんうん、そうですね、はい、今ちょっと一瞬探してました
すみません、
そうじゃないですね、
はい、はい、あの実はあの徳沢というのは磨くあの材料になる植物で、うさぎの歯が鋭いのはこの徳沢で磨いているんだというふうにこ
う、あ、そういうお話が、
はい、考えられていまして、であのこの徳沢を描くことによってですね、うさぎも
連想させる、
はい、連想させている。
でその後ろに描かれているお月さんっていうのは、はい、もう輪郭だけみたいな本当にうっすらしたお月さんですね。
そうですね、
まあ、この組み合わせが真っ黒のお盆の中に、描かれてとっても美しい景色、手前の方にも柳と月っていう、はい、これまた綺麗なお月さんが描かれていますね。
そうですね、ちょうどあの半分の半月なんですけれども、うん、右側があの丸くなっていますので、うん、今からちょうど満ちていくというそういう月の姿ですね。
真っ黒な漆、そして金色のこの描かれた絵というのはとっても美しく映えています。さあそれから次にこう軸ですけど、
はい、
これちょっと変わった軸がかかっているなと思いました、
はい、
これ8月の月見っていうんですか、
はい、それから12月の珍月という、
あ、12月の珍月、
はい、
これはあのお餅つくために町を歩いてはった、
あ、そうです、
お餅つき屋さん、
はい、
はいはい
はい、
どちらもあの上の方にちょこっとお月さん描かれてるんですけど決して目立たない、そういうもののようにお月さんが描いてるんですけど、
はい、
面白い絵ですな。
そうですね、これはあの実はあの12ヶ月図というあの、まあ、12本がセットになっている作品なんですけれども、 その中であの月が描かれている8月と12月を選んでここに描けています。
なるほどね。いやこれもあのそれぞれの季節に応じた月の見方、あるいは月と人間との生活との関わりというふうなものが分かるなという、そういう軸が書かれて、今度はあの反対側の、展示室、大きなガラスケースが並んでいるんですが、そこにはたくさんの色紙が並べられています。そして解説の文章には月の百姿と書かれています。これ月の百の姿ということですね、
はいはい、
どなたが書かれたものですか。
そうですね、これは月岡義俊というあの江戸時代の終わりから明治にかけて活躍をした浮世絵師なんですけれども、うんうん、その方が100枚あのシリーズもので作った刷り物になります、
はい、はいはい、でやっぱりそれはお月さんに関係したことが書かれている。
そうですね、あの月をテーマにして、まあ、月の百の姿というふうにこう書きまして月の百姿というふうに呼ぶんですけれども、100枚のその絵の中にはまあ必ずあの月をテーマにしたり、まあ、どこかに月が、はい、描かれているという作品になります。あ、
そうですか、はい、これ現在展示されているのは何点あるんですか。
こちらで所蔵しておりますのが33点ありまして、はい、今回33点を、
あ、全部出していただいて、
はい
はい、あ、そうですか。じゃあこれはと思われるところをちょっとご紹介いただけますか。
はい、そうですね、この作品、ま、月をテーマにした例えば謡曲ですとか、
はい、
物語ですとか、
はあはあ、
そういったものが描かれているんですけれども、
はい、
ま、ちょっと一つちょっと面白いあの落語がテーマになっている、はい、絵の作品をですねご紹介いたします、
はいはいはい、
あの月夜釜というふうな題がつけられているんですけれども、あのちょうどあの壁の方の真ん中あたりに展示している作品になります。ちょっと大きなあの鉄釜がありまして、
はい、
2人の、 あの男性がですね驚いたような姿をあのが描かれているという月夜の釜のあの作品なんですけれども、うん、実はあのこれはですね、あのかまどろというふうに呼ばれるあの落語がテーマになってまして、
ほうほう、
あの石川五右衛門、あの、うん、釜茹でになる石川五右衛門のおで、うん、あの子分たちがですね、
うん、
あの、まあ、五右衛門の自分のその慕っていたあの親分の、うん、あの供養のためにですね、あの町中の釜を盗もうとあの考えるんですね。で、あの、まあ、お豆腐屋さんが、まあ、自分のところの釜盗まれたら困ると思って釜の中に入って盗まれまいとずっと晩をするんですけれども、ちょっと釜の中で寝ちゃうんですね。で、まあ、子分たちは、あ、釜があるわと思って、まあ、盗んできたところ、まあ、中にあの隠れていたお豆腐屋さん目を覚ますんですね、
うん、
でそこからまあ声がして子分たちはまあびっくりするわけですね。あ、誰かがいると思って、で、まあ、子分たちはびっくりするんですけれども、中に隠れていたお豆腐屋さんもですね目を覚ますと、あの今まで自分が家にいてたのにどっか全然違うところに来ているので、あ、家まで盗まれたというのがまあオチになるという、そういう、はい、あのお話の落語がありまして、で、まあ、それがあのテーマになって、まあ、月夜に、まあ、釜ということで、はい、こういうあの一つ一つですね、あの作品に、まあ、どういうふうなあのことが描かれているのかというのをですね、短い文章でご紹介をしておりますので、
面白いですね、今のお話もとっても面白いですけど、 その、月の桂っていう絵がありまして、
はいはい、
お月さんがものすごく大きく描かれているところに、
はい、
これはあの何か勇ましい人があの大きな斧を持っていて、
はい、
お月さんに何か語りかけてるように見えますけど、
そうですね、これもあの中国のお話なんですけれども、はい、この男性はですね、あの、まあ、戦術をこう学んでいたんですけれども、
ははは、
ちょっとルールを破ってしまうんですね、
うん、
で、まあ、そのルールを破ったという罰で今からまあ月に向かって、まあ、あの月に行ってですね、
うん、
あの月 の, あの中にはあのカツラの木が生えているという、
はいはい
はい、まあ、そのカツラ の, あの管理を命じられるわけですね、
うん、
で、まあ、カツラはあのどんどんどんどんまあ伸びていくので、それを刈らないといけないんですけれども、
はい、
まあ、ずっと伸びていくので延々とそのカツラの木を刈るということを、まあ、この男性は命じられて、
はあ、
まあ、今からあの、まあ、指さしていくんですけれども、まあ、斧を持って、まあ、そういう月に向かっていくという、そういうシーンが描かれています、
ね。一つの絵ですけど物語があるわけですね、
はい、
そういうものもある。でこれあの、月百姿、
はい、
まさにこのテーマですけど、そ の, あの源氏夕顔の巻っていうのが綺麗な絵なんですけど、
はい、
これはありますが、これはあのどんな場面を言ってるんでしょうね。
そうですね、これはですね、ちょっとあの寂しげなあの透き通った女性が描かれているんですけれども、そうなんですよ、あの源氏物語の中の夕顔というお話がありまして、
うん、
あの夕顔はですね、あの、まあ、亡くなってしまうんですね、そのお話の中で、まあ、亡くなってしまうわけですね、まあ、生き霊に取り憑かれたというように、
はい、
あのなって、で、まあ、この絵はですね、まあ、その亡くなった夕顔をですねこう描いているという、あの源氏物語の夕顔をあのヒントにして謡曲ですとか、まあ、お能にもなりましたので、はい、そういう、こうちょっと亡くなった夕顔が出てきているという、
あの小さな色紙一枚ですけど、まあ、月に向かって、女性が立っている、
はい、
その女性はなんとなくこう怪しげな、あのあるのかないのかわからないような姿を描かれている、
そうですね、
不思議な絵だなと思ってみましたけど、
はい、あの源氏と一緒にこう外にあの行くという日が中秋の名月だったので、ちょうどあの満月も描かれているわけですね、
今月博士課記念酒造博物館では、2つの展覧会が3つかもしれません、同時開催ということでさられていまして、今日お話しさせていただいたのは、月と月の物語、お月さんそのものと人間の、生活に必要な暦、その関係とは同時にまた、月を巡るいろんな物語を絵にされたものが、美しいものが展示されています。ぜひ一度ご覧いただいたらと思います。南條原さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。